未開福音教会の皆さんも、また、尼崎福音教会の皆さんも、オンラインのお一人一人も、おはようございます。こうしてご一緒できますことを感謝いたします。この合同礼拝の時にですね、使徒信条を、ずっと続けて、ご一緒してきま、まいりまして、17回ですね、今日は18回目ということですけれども、今までも確認してきましたように、さっきも、ご一緒しました。使徒信条3つの部分に分かれてますね。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ずと、父なる神の子、そして、主イエス・キリストについての子、そのイエス・キリストについてのところが非常に長かったわけですけれども、そして、今日からですね、我は聖霊を信ずと、この3つ目の項目に入っていくわけであります。で、この、聖霊ということ、皆さんにとってはですね、どうかわかりませんけれども、私の場合は、なんて言いましょうか、ちょっとこう、つかみどころがないと言いましょうかね、天のお父様、イエス様っていうとこう、よくわかると言いましょうか、このイメージが湧くんですけれども、聖霊っていう方、どういう方なんだろうかな。よくわからないっていうところが随分ございました。だからというわけでもないんですけれども、ちょっとこう、少なくとも3回に分けてですね、もしかしたら4回になるかもしれませんけれども、我は聖霊を信ずというこのテーマでご一緒したいと願っています。で、この第1回目はですね、ちょっと一つ進めていただけますか。はい。聖霊とはどのようなお方なのか。これ今日ですね。で、第2回目に聖霊はどのようなことをしてくださるのか。そして、3回目に聖霊によって生きるには私たちはどうしたらいいのかというですね、こういうテーマでご視聴したいと願っております。で、聖霊っていうんですから、霊なわけですね。で、旧約聖書でも新約聖書でも、霊と訳される言葉と、風というね、言葉と同じです。あるいは、息もそうです。私たちは、旧約聖書によりますと、命の息を吹き入れられて生きるようになりました。そのように、聖霊は命を作り、命を与える豊かなお方です。で、風がですね、どこからどこへ行くのかわからないように、聖霊もまた人間によって捉えることができない、自由さ、しなやかさをお持ちです。で、風が吹くと、音がしたり、物が動いたりして風が吹いているということがわかるように、聖霊の働きは私たちの変化、私たちが救われたっていうことや、私たちがキリストの似姿に向けて変えられていっているという事実によって、知ることができるというわけですね。で、聖霊がこう何かの影響力とか、現象、実体があるかないかわからないというような存在のように漠然と考えられることがあると思います。例えばですね、こういう文脈で引用していいのかどうかわかりませんけれども、ヨエル書にこんな言葉ありますよね。その後私はすべての人に私の霊を注ぐ。あなた方の息子や娘は予言し、老人は夢を見、青年は幻を見る。夢の言葉ですよね。で、この私の霊、聖霊を注ぐとか、あるいはこんなこともありますね。エペソ5の18。また、葡萄酒に酔ってはいけません。そこには法度があるからです。むしろ、御霊に満たされなさいと。で、こういう言葉からすると、なんとなく、なんか聖霊って、液体なん？気体なん？というのはですね、そんな感じがしないわけでもない、かもしれません。少なくともその、父なる神、子なるキリスト、ということとはだいぶ違ったイメージをですね、こういった御言葉からは受ける場合があるかもしれません。で、しかし聖霊は、父なる神、子なるイエス・キリストのように、いわゆる人格を持ったお方です。昔ある方は、聖霊のことを、お方様というふうに表現されました。 ね、お方様。なんかその、つまり人格ある方だっていうことをなんとか表現したいということで、そういうふうにおっしゃったと思うんですけれども、まあ、ただ人格というと人間のことですから、けども神様ですから、聖霊というのは。ですからそういう意味では神格というか、そういう意味で、まあ、異格、ペルソナというふうにですね、表現する場合が、多いと思います。しかし分かりやすいですので、人格という言葉を今日は使わせていただきますけれども、例えばですね、こんな言葉があります。すいません、一つ進めていただけますか。イザヤ書の63章の10節、しかし彼らは逆らって主の聖なる御霊を悲しませたので、ね、この御霊が悲しんでいる、あるいはエペソ4章30節、神の聖霊を悲しませてはいきません。このように聖霊は悲しむお方。ということは喜ぶお方。つまり人格があるからこそ悲しんだり喜んだりされるわけです。また、今日の聖書の箇所にもこうありますね。16節。そして私が父にお願いすると、父はもう一人の助け主をお与えくださり、その助け主がいつまでもあなた方と共にいるようにしてくださいます。私も助ける。でももう一人の助け主で、やっぱり人格ある存在として聖霊のことをイエス様も紹介されたわけです。さらに、使徒の働きではですね、こんなこともあります。聖霊と私たちは決めました。聖霊に導かれて決めましたというよりも、聖霊と私たちがと、明らかに聖霊が人格あるお方として共に決めるというですね、そういう表現をしているわけです。創造主の神様は、これまで見てきましたように三位一体の神様ですね。父、子、聖霊なる神様と、この三つの威嚇、ペルソナを持っておられると。そういう一人の神様、唯一の神様が単独者ではなく、三つの威嚇、ペルソナを持つ存在であるということ。それが三位一体ということですね。その第三威嚇が聖霊です。で、私が今まで見た中で一番、この三位一体の神様ってこういうことかってわかるような画像を以前にも紹介しました。これです。ごめんなさい。これですね。つまり、この三位一体の神様というのは、お互いを尊重しながら、喜びのダンスを踊っているようだとですね、ある神学者が表現しましたけれども、まあ、それもスイングダンス。自分以外の、手をつないでいる相手を軸としてこう回るっていうね、そういう喜びのダンスを。この以前にもお話しましたように、内村鑑三先生は、もう何もまだない時から、誰もいない時から神はおられた。でも神は愛である。で、愛っていうのは愛する対象がいて初めて成り立つ。だから、もし神が単独者だったら、神は愛だってことは成り立たない。三位一体の神様だから、互いにお一人なんだけれども、この互いのペルソナが愛し合うということで、神は愛であるということが成り立っていたんだというふうに説明したっていうんですけれども、本当にそうだと思います。で、聖霊なる神様は、その三位一体の神様の喜びのダンスの中に、おいでよ、ね、私たちをこう招いてくださってるわけですよ。で、そういう、聖霊なる神様が私たちを招いてくださってるんだ、愛を持ってその中に混ぜていただいて、共に喜び生きることが許されてるんだ、主よ。そういう、この期待とまた信仰を持ってですね、心開いて、この我は聖霊を信ずっていうことをご一緒していきたい。で、今日はですね、この第1回目ということで、先ほど申しましたように、聖霊ってどういう方なのか。で、2つのことに絞ってですね、見ていきますけれども、第1番目は、助け主なる聖霊っていうことです。お読みいただいたヨハネ14章の16節を見ますね。そして私が父にお願いすると、父はもう一人の助け主をお与えくださり、その助け主がいつまでもあなた方と共にいるようにしてくださいます。で、この助け主、英語の聖書ではですね、ヘルパーとかカウンセラーというふうに訳されています。 そこで、まずこの助け主って時に、ヘルパーでありカウンセラーだっていうことをご一緒したいと思うんですが、このヘルパー。で、詩篇の71篇の12節、まあ、実は詩篇の中には、助けてくださいっていう祈りが少なくとも9つあります。そのうちの2つをご一緒しますが、その1つ目は、神よ、私から遠く離れないでください。我が神よ、急いで私を助けてください。まあ、こういう祈りを私も何回もしてきた。皆さんもそうではないかと思います。で、神様が遠く離れてしまっているように感じることがある。でも不思議なんですけども、そういう時に私たちは、ある意味で最も深く神様助けてくださいということをですね、この心を尽くして祈るんではないかと思いますけれども、で、助けてくださいって祈れと聖霊なる神様は促していてくださるわけです。助け主ですから。ヘルパーですから。で、この詩篇も最終的には神様への喜びの賛美で締めくくられていくんですけれども、助けてくださいという祈りのもう一つの詩篇。108篇の12節、どうか敵から私たちを助けてください。人による救いは虚しいのです。ね、で、この詩篇の記者たちも私たちも同じです。ただ、一つ大きな違いがある。新約の時代に生かされている私たちには本当に近くに聖霊、助け主、ヘルパーなるお方がいてくださると。そして時に私たちが助けてくださいってもう祈ることすらできない時にも助けようとしていてくださるということ、これは大きな違いですね。マタイの8章の25節、弟子たちは近寄ってイエスを起こして、主よ、助けてください、私たちは死んでしまいます。もう船での嵐の時ですよね。で、その起こされたイエス様が沈まれと嵐を鎮めて大なぎになったというあの場面ですけれども、そういうふうにしてくださったイエス様の霊であられる聖霊が私たちの助けてくださいという、その悲しみ、苦しみ、痛みから来るその祈りを無視なさることができるでしょうか。できるはずがない。この時は弟子たちにイエス様が即座に助けを与えてくださったけれども、すぐに来る場合もあれば、そうとは限らないわけですよね。私たちが願うタイミングや方法とは限りませんけれども、助け主、ヘルパーであられる神様は助けてくださるということですね。で、助け主のもう一つの意味、これはカウンセラーってことですよね。で、カウンセラーの関わりを考えてみますと、例えばですね、私たちの現実の問題が、そのカウンセラーにカウンセリングしてもらったからって何も変わらないという場合がある。けども、こちらの心が変わるようにしてくれる。必要な慰めを、癒しをお与えくださり、やがて立ち上がり歩み出す力を与えてくれる存在。それが行き届いたカウンセラーでありましょう。で、聖霊はそのようなお方だというわけです。さて、今この助け主がヘルパー、そしてカウンセラーというふうに訳されているというところからこのことを見ましたけれども、ごめんなさい、助け主、これギリシャ語ではですね、パラクレートスと言います。これは弁護するもの、取りなすものという意味があります。もともとは、そばに読んで来てもらうっていう意味だそうですけれども、で、この、弁護するもの、取りなすものということから、助け主の、つまり聖霊なる神様がどのようなお方かということをご一緒したいと思うんですけれども、例えばですね、この弁護するということに関して、こんな言葉がありますよね。ルカ23の34、父よ、彼らをお許しください。彼らは自分が何をしているのかが分かっていないのです。ね、これ、弁護しているわけじゃないですか。しかし、これがどういう状況で、誰のために、誰を弁護しているのかっていうことを考えたときに、これはイエス様だからこそできる弁護だと 皆さん思いません？で、このイエス様の霊、聖霊は、このように弁護していてくださる方。イエス様を十字架につけているその人々をこうやって弁護なさるという方ですよ。まして私たち一人一人をどんなに行き届いて丁寧に弁護していてくださるか。で、パラクレートスのもう一つの意味、それは取りなすものでしたよね。この取りなしに関しては、ローマ8章26節、同じように御霊も弱い私たちを助けてくださいます。私たちは何をどう祈ったらよいかわからないのですが、御霊ご自身が言葉にならないうめきを持って取りなしてくださるのです。取りなしてくださる。私たちが弱り果てて、もうダメだ、神様は私のことなんて見てくださってないんじゃないかなって思うような。けれども、もう祈らずにおられない。でも、どう祈ったらよいかわからない。その時に聖霊が言いようもないうめきを持って私たちの思いをですね、取りなしてくださると。で、祈祷会の恵みの一つ、それは御霊の取りなしっていうのはリアルだなと思うことですよ。蒼天祈祷会においても、あるいは尼崎福音教会の祈祷会、御影福音教会のミラクル祈祷会、その他にも取りなしの場面があります。このつい先ほどもですね、役員の方々と共に祈りました。その時に、この取りなしの祈りの中に聖霊がまさに取りなし手としていてくださるということ、そして祈っている中で、時にはですね、もうあまり祈り出した時には、あるいは誰かの祈りを聞いている中で、この最初はこう何か確信が持てない、聞かれてるんだか聞かれてないんだかってこうスーッとこう沈んでるような、けれども、その祈りの中でだんだんとですね、内側が燃やされていって、ああ、取りなし手でいらっしゃる聖霊によってこの祈りは聞かれている主よというですね、確信が与えられるということがあるではありませんか。取りなし手としてのご聖霊。このように聖霊は第一に助け主だということを見ました。後半ですね、第二のポイントに行きましょう。それは、真理の御霊ということであります。では、14章の17節を見ましょう。この方は真理の御霊です。要は、この方を見ることも知ることもないので、受け入れることができません。あなた方は、この方を知っています。とあります。真理の御霊で、この真理の御霊っていうのは、もともとはですね、本物を握らせてくださる御霊という意味があります。では、私たちが本物を握らせていただけるということ、それは一体どういうことなんでしょうか。第一にですね、神様がわかるっていうことです。本物を握らせていただけるっていうことは、神様がわかるようにしてくださるっていうこと。エペソ人への手紙1章17節に、どうか私たちの主イエス・キリストの神、栄光の父が、神を知るための知恵と啓示の御霊をあなた方に与えてくださいますように、とパウロは祈りました。すなわち、神様を知ることは、どんなにパウロがですね、知恵と力を尽くして、このエペソの人たちに手紙を書いて説得しようとしたとしても、それがもし人の技であったとしたら虚しい。そのことをパウロ自身がよく分かっているわけですよ。で、神を知るための知恵と啓示の御霊、すなわち真理の御霊が働いてくださって悟らせてくださるようにと。その聖霊の働きなしには、私たちは神様を知ることはできない。そのことがもっとズバリと言われている、この有名な言葉がありますよね。コリント人の手紙第1の12章の3節。ですからあなた方に次のことを教えておきます。神の御霊によって語る者は誰もイエスは呪われよということはなく、また聖霊によるのでなければ誰もイエスは主ですということはできません。 ここにも、また尼崎にも、そしてこのオンラインの方々の中にもですね、私はすでにあの日、あの時にイエス様を信じましたという方々がたくさんおられると思いますが、その経緯はいろいろでしょう。いきさつは、体験は。でも、一人の例外もなく言えることは、この御言葉のように、聖霊によってこそ、ああ、イエス様は私の救い主だ、主よ、許してください。あなたを心に受け入れます。あなたを信じます。と、告白することができたという事実です。これ共通している。イエス様という本物の救い主を信じさせてくださるのも聖霊だということですよね。で、ということは、本物を握らせてくださるということは、第二に、真理の本当の意味を悟ることができるようにしてくださるということであります。で、今日の聖書の箇所にもですね、このことが言われてますね。14章の26節を見ます。しかし、助け主、すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊は、あなた方にすべてのことを教え、私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいます。こうあります。聖霊がすべてのことを思い起こさせてくださる。弟子たちは、イエス様からたくさんのことを、それこそ生で聞いてきた。多くの人々にイエス様が教えておられる時にも、弟子たちはすぐそばで聞いていました。そして弟子たちにだけ教えてくださったということもありました。でも、その時にはピンと来ていなかったことが多かったようですよね。けども、聖霊が来てくださって、その真理の御霊が、あ、イエス様がおっしゃったのはこういうことだったのかというふうに思い起こさせ、悟らせてくださるということですよね。で、私たちが今日歩んでいく中で、ああ、神様の御心ってどうなんだろうかなって分からないっていう時に、次見てください。私はあなた方のところに助け主を使わします。その方が来ると、罪について、義について、裁きについて、世の誤りを明らかになさいますと。あ、そうだったのか。神様の御心は今私自身が悔い改めるってことだったんだ。主よ、気づいていませんでした。私は自分が正しいと思っていました。お許しください。ね、で、そういう悔い改めるっていうことは、まあ、時々ですね、人から言われて、あ、そうですね、本当にそうでした。ごめんなさいっていう時もあるでしょう。それは人がそう言って言ってくれているそのことと同時に聖霊が働いてくださっていることでありまして、多くの場合は人から言われても、ね、ピンとこない。まあ、昔の私だったらですね、ふんっていうね、もう心ではですね、まあ、表面的にはありがとうございますって言いながらも、心ではですね、なんだとね。ところが、祈りの中で聖霊が、真理の御霊が働いてくださって、ああ、そういうことだったのか、主よ許してください。で、相手に心からごめんなさいとこう言うことができるように、御霊がしてくださると。ね。あるいは、同じ言葉を、何度も何度も読んできた、聞いてきたはずなのに、ある日、その言葉がズバッと刺さって、あ、そういうことだったんですね、主よ。そういうことがあるじゃないですか、信仰生活の中で。ね。聖霊の働きなんだ。真理の御霊が働いてくださっているんだ、ということであります。で、今日は、聖霊はどのようなお方なのかということのテーマでですね、二つのことを見てまいりました。一つは、聖霊が助け主だということ。ヘルパーであり、カウンセラー、また弁護してくださる方であり、取りなし手でいらっしゃるということ。第二に、真理の御霊であるということ。すなわち、本物を握らせて、主の真理を悟らせてくださる方だということを見てきたわけであります。結びとしてですね、今日の御言葉の最後のところ、これ見ましょう。この方、真理の御霊は、あなた方と共におられ、また、 あなた方のうちにおられるようになるのです。私はあなた方を捨てて孤児にはしません。あなた方のところに戻ってきます。皆さん、私たち一人一人が感情として、ね、どう感じようとも、御言葉は真理です。あなた方と共におられる、見えなくても、うちにおられる、そのことを私たちの五感で確かめることができなくても、御言葉は真実です。そして絶対に見捨てないと言い切っておられる。世界文化遺産の、このイタリアのですね、ポンペイという遺跡があるそうですね。で、そこはですね、紀元79年に火山が大爆発して、そしてその火山灰がですね、ブワーってもう6メートルぐらい積もったそうですよ。ね、それでもその古代都市ポンペイ全体がですね、もう埋まってしまったという。で、その発掘調査が今も続いているそうですけども、ある時に非常に人々の涙を誘うですね、そういうこのものが見つかったと。それはこの腕にですね、赤ちゃんを抱えた母親がですね、その赤ちゃんをこうかばうようにして、そのままの姿で佇み亡くなっていた、そのお母さんの遺体。まあ一気にこう大量の火山灰が積もったということで、非常にこうリアルな形でですね、そこのこう発掘していくと遺跡が出てくるそうなんですけれども、そのお母さんはですね、その災害の中でもうなんとかこの我が子を助けたいと思って、自らの身に代えてその血のみ子をですね、守ろうとした。で、こんな見事がありますよね。女が自分の血の身ごを忘れるだろうか。自分の胎の子を憐れまないだろうか。たとえ女たちが忘れても、この私はあなたを忘れない。よく、神様の愛に最も近い人間の愛、それは母親の愛だというふうに言われることがあります。もちろん人間の母親の中で一人として完全な愛を持っている人はいません。かけ大きい、お互い。けれども、この御言葉のように母の愛に勝る、まさに完全な愛でもって、たとえ女たちが忘れても、この私はあなたを忘れない。事実、イエス様は十字架で私たち一人一人の呪いを一身に自らに負ってくださって、私たちをお救いくださった。その方の霊によって私たちは生きるものとされている。我は聖霊を信ず、そう告白するときに、私たちは実はそのような助け主、慰め主、真理の御霊を信じますと告白しているわけですね。どうぞ、なお、心を開き、確信を持って、その聖霊の働きを歓迎しながら、その聖霊の働きをコントロールしようとする愚かなことをやめて、御霊に導かれつつ生きる歩みをなお、ご一緒にさせていただきたいと、そう思うんですね。お祈りいたしましょう。それでは、今日の御言葉をもう一度振り返りつつ、今、それこそ聖霊なる神様があなたに私に個人的に何を語ってくださっているか、そのことに耳を傾ける時を持たせていただきたいと思います。しばらく黙祷いたしましょう。 お祈りいたします。この方はあなた方と共におられ、またあなた方のうちにおられるようになるのです。私はあなた方を捨てて孤児にはしません。あなた方のところに戻ってきますと。主よ、お約束を感謝します。究極的なその約束の成就は再臨を待たなければなりませんが、けれども聖霊としてイエス様はこの言葉通り帰ってきてくださった。そして私たちを助け主、真理の御霊として、今も目には見えませんけれども確かに生きて働いていてくださり、ヘルパー、カウンセラー、弁護者、取りなして、本物を握らせてくださる導き手として、私たちを顧み続けていてくださることを本当にありがとうございます。足を分かっておりましても、精霊のその細き御声、精霊の導きに本当に鈍い自分の思いを貫こうとしてしまう、頑なさのある愚かなものです。どうぞ憐れんでくださって、本当に主よ、御霊の細き御声に敏感に応答し、その通りに従っていくことのできる、そしてまた御霊によって示していただいたことを素直に幼子のような砕かれた思いを持って受け止めようとしていくことのできる柔らかな心を、どうぞこの者に与えてくださいますように。また愛するお一人一人にどうぞ主よ、そのようにますます恵みを注ぎ、主よ御霊の言えるごとくせよと賛美にありますけれども、そのように生きていくことができますように。また共同体としても、主よどうぞこのイエス様を中心として、霊の一致をもって御霊にみんなで導かれつつ、主よあなたに向かって宣教の働きのために使わされ続けていくことができるように、神様今週もどうか一人でも多くの方々が少しでも主よあなたに向かって心が向けられる、そのために私たちの存在を、私たちの祈りを、私たちの愛を主よお待ちくださいますように。イエス・キリストの名前を通し、信じを得たにしてお祈りいたします。アメン。